初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは。飯村美希です。今日もたくさんのことを教えてくださる先生はこの方です。財産ネット企業調査部長、藤本信之さんです。
毎度相場の福の神こと藤本でございます、はい、6月も真ん中、梅雨真っ盛りという感じですね。
以前アメ関連銘柄の話で、はい、カラオケの話が出たじゃないですか、はいはいはい、そこで私急にカラオケのお箱はって聞かれたと思うんですけど、はい、びっくりしすぎて藤本さんのお箱聞きそびれちゃったんですけど、はい、藤本さんのカラオケのお箱とは。
やはり関西人なんで、はい、上田正樹の悲しい色やね、これかなっていう感じですね。
じゃあちょっと一節。
滲む街の日を
こんな感じですね。素敵ですね。さあ皆さんにも多分服がいったと思いますので、はい、さてこの番組では株式投資について気にはなっているけど始め方がわからない、マーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のいろはを毎回レッスン形式でお届けしていきます。それでは初めてだらけの15分、レッツゴー。初めての株式。この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りします。株式レッスン1、2、3。それでは藤本さん、今日もよろしくお願いします。今日のテーマは銘柄の探し方その5、ファンダメンタル分析、資産に関する指標です。
はい。前回ですね、復習なんですが、はい、業種別の平均 PR というのをですね、少し説明したかなと思うんですけど、輸送用機器と医薬品、平均 PR が大きいのはどっちですか？
これは、より未来のある、医薬品業界、業種。
そうですね。
PR が大きい。
はい。はい。車の PR が低いということで、予想用機器の方が低いという形ですね。はい、だからこのように業種によって全く違うので、注意していただくっていうのが重要ですね。
はい。前回までは、利益に関する指標を見ていきましたけれども、今回、企業の資産に関する指標ということなんですが、そもそも純資産っていうのは、何を指すんでしょうか？
企業が持ってる資産全部ですよね。はい、これから負債を引いたもの。要は借金があると、それはマイナスなので、それを引いたものという形です。だから持ってるものなので、例えば現金持ってたり、預金持ってたり、あと不動産を持ってたりとか、工場でそういう設備を持ってたりとか、いろんなものがありますよね。これを全部足し合わせたものが、から、借金を引いたもの。
なるほど。純資産、株も入るんですか？
はい、全部入りますね。
そうなんです
ね。その会社が株式を持ってればという形ですけどね。
じゃあもう完全にお財布の中身って思って大丈夫、
お財布の中身っていうかもう全部ですね。だから個人で言えば E が立ってるじゃないですか。例えば持ち家の場合は持ち家の資産プラス、その有価証券で持ったり預金で持ってたり、それとあと住宅ローンがあったりすると、それを差っ引いた金額、これが純資産ですね。
もうじゃあそのものですね。
そうです。その人が持ってる、全部持ってるものという感じですね。
はい、これっていうのは、どういうふうに利用していくんですかね。
そうですね。で、これはですね、一株当たり純資産というのをまず求めなきゃいけないですね。要は純資産というものがありますよね。はい、これが大きい小さいはあるんですけど、これを一株当たりで割ってあげなきゃいけない。なんでかというと、発行済み株式数が会社によって違うから、一株当たり純資産、これ BPS っていうんですね。一株当たり利益っていうのは EPS だったと思うんですけど、一株当たり純資産というのは、BPS という形になります。はい、例えば、純資産が400億円で、発行済み株式数が5000万株。この場合は、一株当たり純資産というのは800円になるんですよね。
なるほど。要
は単純に言えば資産を株数で割って、要は一株当たりっていうのを出すんですよね。はい、株価っていうのは、純資産かける PBR で出るということなんで、PBR を求めるには、株価を純資産で割ってあげなきゃいけない。
純資産っていうのはその一株当たり純資産。
一株当たり純資産です。そうです。
はい。株価割る BPS が PBR。
そうです。
はい。
ということなので、先ほどのことで言うと、株価が1200円。
はい。
で、純資産が800円。だとすると、はい、PBR はいくつですかね？
これはそのままもう1200÷800で、1.5。
そうです。
はい。
1.5 倍っていうのは、で、だから、PBR っていうのは倍っていう形で、 言うんですね、はい、要は純さんの何倍まで買われてますかと、
うんうん、
でなんでこういうことになるかというと、まあこれが非常に指標になるかというと、会社ってどっかで会社辞めるっていうこともできますよね。要は株主がみんなで決議して、はい、もう辞めようぜっていうのはってありますよね。
そんなことも。
要は会社があまり儲かってなかったり、はい、例えば純資産がいっぱいあるんだけど、うん、こっから先行きやってもどんどんとマイナスになっちゃいそうだよね、はい、という時はもう会社辞めた方がいいじゃないですか、うん、だから株主がみんなが集まって辞めようねっていう決議をすると会社って辞めれるんですよ。
おお、そうなんですね。
で、辞めちゃったらどうするかというと、はい、株主で皆さん返していって、例えば従業員とかに辞めていただくので、退職金払ったり、なんだかんだお金払いますよね。
はい、
で、それで残った資産っていうのがありますよね、はい。これを株主でみんなで分け与えるんですね。
うん、
これ残余財産、請求権という形で、要は株式会社を辞めた時に、解散した時に残っている資産、はい、これは株主で山分けしましょうと、うん、株数に応じて分けましょうという権利なんで、はい、とすると純資産が非常に重要だっていう時は何かというと、大体純資産割れている時、1倍以下の時ですね。で、たまにこういう銘柄もあるんですよ。
じゃあもう本当に単純に一株あたり純資産って、もう会社辞めちゃいますっていう時にいたっては、本当の意味で一株あたりこうもらえる額。
可能性がある。ただ実際には辞める際には従業員がいたら退職金払ったり、いきなり辞めるわけですから割増金払ったりとかですね、あといろんな契約をしているのに辞めちゃわなきゃいけない。例えば賃貸でどっか借りてたら、そこに違約金を払ったりとか、契約してたら違約金を払ったりとか、いろんなことが起こるので、そのまま残ることはないとは思うんですけど、まあそれでもそういうのを払った後にですね、残ったお金は山分けできるということですね。で、通常ですと PBR は1倍以下にはあまりなりづらいんですよね、はい、要は企業は儲かってるわけですから、うん、今後未来があるということで言うと純資産よりも高く買われる、はい、だから今東証一部の、まあ、日経225の銘柄なんていうのは平均 PBR というのは 1.26 倍ぐらいなんですね。それぐらい前だいたい今よりも買われてると、
はい、
でニューヨーク株とかだと3倍とか4倍でもこれ普通的なんですよね。日本が非常に資産に対しては割安になってると、
あまり溜め込まない、
溜め込まないっていうか、まあ日本の株価がそれほど資産に比べると高くなってないと、逆に日本の企業の収益力が低いから、まあそこまで買わなくてもいいんじゃないっていう形で株価が安いっていうのがあれなんですね、
この PBR は低い方がいいんですか、
まあ、本来的には低い方がいいんですけど、はい、ただ低いということは逆に言うと、まあ、PER の時も同じで夢がない、いまいちだ、今後ちょっと悪くなるんじゃないかとかっていうことが考えられちゃうということなので、一概には言えないのと、あとこれも業種によって全く異なるんですね。要は PBR が高くなりがちな会社っていうのは、例えばネット関連の企業だと資産自体が小さいんですよ。
ああ、はいはい。
別にその工場があったり、不動産があったりっていうことではないので、
そ
う
すると、
お家でできてネットで社員がいてパソコンがあって通信回線があったら、例えばゲーム作って売りますよってできちゃうじゃないですか。
はい。
こういう会社だと資産が元々に少ないので、そうするとそれよりも収益が上がっちゃうので、まあ、PBR という面で見ると高くなっちゃう。
なるほど。
だけど、例えば不動産会社であったりとか、こういうところはやっぱり不動産を山のように持ってるわけですから、どうしても PBR で考えた方がいいということもあるので、業種によって全く異なるので、まあこれも PR と一緒でですね、業種とか同じような業種の中で比べてあげるというのが重要なポイントですね。
業種別で見て、どのような数字の動きがあるかを見比べるっていうのも、
あとはやはり1倍に近づいている銘柄、もしくは割れている銘柄で、本当に純資産がちゃんと価値のあるものだったら、いずれは1倍ぐらいまでは買われてもおかしくはないと。いう考え方はあると思います。
なるほど、ありがとうございました、はい、それではここでお知らせです。株式投資に興味があるけどとっつきにくくて様子見している方、投資を始めてみたけど勉強不足を感じている方、そんな方にぴったりのサービスが株式会社アルクが提供する会員制オンライン動画コンテンツ価値株塾です。プレミアム会員なら最新の投資家育成カリキュラムに沿って、当番組パーソナリティ藤本信之さんが講師を務めるオンライン動画をお好きな時に閲覧できます。 さらに藤本さんが監修するメールマガジンを毎週お届け。その他月1回実施予定の藤本信之勉強会への参加も可能です。価値株塾プレミアム会員の会費は月額固定で税込み3万円。詳しくは番組ウェブサイト右の価値株塾バナー広告をクリック、または03-6825-5655、03-6825-5655、株式会社アルクまでお問い合わせください。お電話は平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。なお、価値株塾を運営する株式会社アルクは、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸し付け行為は行っておりません。
初めての株式。
さて、先週に引き続きですね、
はい、
日本証券業協会のウェブに載っております、うんうん、様々な相場格言、そのうちの一つの、売るべし、買うべし、休むべし、どんな意味か教えてください。
やはり相場というのは、上がる局面もあれば、下がる局面もあるということで言うと、ずっと買っても儲からないですよ、という形で、で、個人投資家に有利なところは、この休むべしっていうのができるっていうことですね。実は、これが機関投資家とか外国人投資家と大きく異なるところ、仕事をしているのに、お前なんで休んどんねんと。
なるほど。
普通言われちゃうわけですね。はい、株式投資ってやれって言われて、株式ファンドっていうのを運営しているのに、なんでお前休んでるの、
うん、
これは基本的には休むのって彼らは許されてないんですよ、はい。要はどんな相場環境においても、どこかいいところを探すという形になるんですけど、うん、個人投資家は悪い時は休んでもいいよと。別に仕事じゃないですからね、はい、誰に怒られるわけでもないから、うん、いい時だけ投資をして悪い時には休むっていうのも相場だと思います。ただし一応ですね、僕が考えるのは、はい、本当に休んじゃったら忘れちゃうんですよ、うん、で次のいい時に変わったのがわからない、
は
い、
ああ、日々見つけるからこそ、
日々見つけるかやってるからこそわかるので、休む時には投資金額を非常に小さくして、うん、今までの自分が投資した金額の10分の1とか、こういう形にすれば別に下がってもそんなに大きな損にならないですよね。だから全く休まないで小さな金額にしてコツコツと、まあ次に相場が転換したところが分かるようにしておく。これがいいと思います。
なるほど。この休むべしっていうのも完全休業じゃなくって、うん、その勘を保ちつつ。
そうなんですよ。それが分からないと。で、そういう時にはちょこっとずつはやられるとは思うんですけど、うんうん、そのちっちゃなやられが次に相場が良くなった時に大きな利益を生んでくれるので、全く休んでたら、あ、良くなったって言っても、だいぶ良くなってからしか参加できないんですよね、
うん、気づきっていうのをちゃんと得るためにも、
う
ん、
そうですね、
他人に休んじゃうのはちょっとってことですね。
そうなんですよ。証券業界のところは休めって書いてあるんですけど、僕は休まない方がいいと思います。
かしこまりました。はい、ありがとうございます。お送りしてきました初めての株式、いかがだったでしょうか。藤本さんに聞いてみたいマーケットや投資に関する質問をぜひ送ってください。ご質問は番組ウェブサイトで随時募集しております。ここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
分かるようになる15分間、
来週もお楽しみに。初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りしました。